23、29ページから33ページ、ドーナットと個人質問。29ページ、一般質問、個人質問とは、事務の執行状況や将来の方針、政策的提言や行政の課題などを執行機関に直接質問することです。6月13日、16日の2日間で、13人の議員が一般質問を行いました。全質問項目、議員名、すべての質問項目、掲載されているページの順にお知らせします。長谷川康生議員、質問項目、中学校部活動の中体連出場について、掲載29ページ。馬場玲子議員、通学路沿いの竹林、倒竹の危険性とその対策について、民泊に関する市の対応について、30ページ。高竹彩議員、中小企業支援について、山火事対策について、教員の心と体を守る働き方改革について、30ページ。原田久美子議員、野良猫への餌やり禁止条例について、令和2年度小中学校の入学式について、30ページ。木村明人議員、第3期太宰府市町人仕事創生総合戦略新戦略の策定過程について、第3期太宰府市町人仕事創生総合戦略新戦略に定める施策の実効性について31ページ橋本健議員市民成長祭りについてフードトラック社会実証実験について31ページ船越隆之議員第3期太宰府市町人仕事創生総合戦略太宰府市族まちづくりビジョンについて、市庁舎周辺の駐車場整備について、31ページ。小畑真由美議員、猛暑から子どもや高齢者を守るための取り組みについて、32ページ。酒井剛議員、本市のスマート自治体への取り組みについて、町・人・仕事・創生総合戦略について32ページ森田正嗣議員避難行動要支援者名簿と個別避難計画について高齢者の権利擁護支援について32ページ須山義久議員子どもの権利条例の制定について33ページ笠利剛議員、バス路線の保持とデマンド交通について、今後のコミュニティバスについて、33ページ。今泉義文議員、教育版マインクラフトの導入について、対話型 AI、チャット GPT の業務活用について、33ページ。会議の録画映像の配信を行っています。質問者の名前の下の二次元バーコードから録画映像にアクセスできます。質問を行った議員名と質問項目及び原則として最初の質問項目と回答内容の要約を掲載しています。長谷川康生議員、質問。中体連の引率には万全を期すように。市内4中学校は学校に部活動がない競技で中体連に出場する生徒を引率する教師の派遣を見送るとの通知を出した。学校、保護者、外部指導者の三者協議を行った上で内容が通知されるべきであり、不信感を覚えることから3点伺う。質問1。この校長会の決定を教育委員会は承知していたのか。答え、部活動の引率業務は学校長判断によります。教育委員会は校長会で決めた通知内容の報告を受けています。質問2、 中大連に出場するため、外部指導者と保護者、学校の協議は行われたのか。答え、三者協議は行っていません。民間事業者の指導者と学校の協議は行われたと報告を受けています。個別に保護者へ電話説明を行った学校もあります。質問3。中大連に出場できなくなるような事態を避けるための対応が必要だが、見解を伺う。答え、生徒は学校部活動で参加するか、地域クラブで参加するかを選ぶことになります。地域クラブからの参加を希望する生徒も全員出場できるよう、共通理解を図り調整を進めます。30ページ、馬場玲子議員。質問、石坂地区通学路の竹林倒竹対策は、石坂の通学路沿いに位置する県道において、高さ約4メートルの乗り面上部に繁茂する竹林について、10年以上前から地元自治会からも何度も危険性が指摘されている。しかし、対策等が進んでいない状況を踏まえ、4点伺う。質問1。本件に関する現状認識と対応状況は、答え、市として独自でパトロールを行い、異常があれば県道管理者である中県道整備事務所に報告し、必要に応じて倒竹の撤去を行っています。質問2、複雑な土地所有形態の対応と長年進展しない理由。答え、道路管理者に対し土地所有者に対する適正管理の指導を要望しています。進展しない主な原因は土地所有の境界や高所面での伐採作業が難しく、維持管理が容易でない状況と考えます。質問3、市が取り組まれた対策は、答え、地元自治会等の協力により独自のパトロール、倒竹などの通報とともに可能な範囲の応急対応を実施しています。質問4、この件について市長の見解と方針は、答え、引き続き県道管理者と緊密に連携を図りながら通学路をはじめとする道路空間の安全確保に努めていきます。高竹彩議員。質問、中小企業支援の充実に向けて、太宰府市小規模中小企業振興条例の制定により、市内小規模中小企業に対する支援、また事業者の地域貢献などが期待されていることから3点伺う。質問1、素案作成の会議体、検討内容などどのような経過をたどったのか。答え、福岡県中小企業振興条例や他の市町の企業振興条例について情報収集をするとともに、調査研究を経て産業振興課において素案を作成しました。素案をもとに商工業者から複数回の意見聴取や検討会議を経て修正等を重ね、パブリックコメント前の素案の作成に至りました。質問2、パブリックコメントなどが条例案にどのように生かされているのか。答え、ご意見をもとに一部素案を修正しています。また、条例制定後の施策に関するご要望もいただいています。質問3、中小企業者の事業支援がさらに充実されていくと考えるが、見通しは？答え、小規模企業等のニーズや市場の動向を見ながら支援内容を検討し、さらなる支援施策の充実を図っていきます。原田久美子議員。質問、地域猫活動を支援して野良猫に関する苦情を減らそう。野良猫に関する苦情相談並びに以前の一般質問で取り上げた餌やり禁止条例について4点伺う。質問1、野良猫への餌やり禁止条例に関する 調査研究の進捗状況、答え、他の自治体の条例制定状況を調査しました。その効果には様々な捉え方があり、本市における導入効果などを検討していきます。質問2、野良猫に関する苦情相談の件数、答え、苦情件数は令和4年度が30件、令和5年度が19件、令和6年度が13件と、飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術費の補助を開始して以降、着実に減少しています。質問3、市民からの相談に対する対応状況、答え、無責任な餌やりの禁止、室内飼育の推奨、不妊・去勢手術の実施などについて助言・指導を行うとともに、ホームページ等を通じて猫の適正使用に関する啓発を行っています。質問4、TNR 活動に対する本市の見解。TNR 活動とは、トラップの T 捕獲、ニューターの N 不妊・去勢、リターンの R 元の場所に戻すの意味で、飼い主のいない猫の繁殖を防ぐための取り組みです。答え、市民による TNR 活動を支援し、地域住民が主体となって取り組む地域猫活動へと発展するよう、今後も推進していきます。不妊・去勢手術が終わった猫は、印として耳先がカットされています。このような猫を桜猫と言います。以上、担当は中村でした。
31ページ。木村明人議員。質問。新戦略の策定過程と市民意見の反映は。新戦略策定過程に関して3点伺う。質問1。パブリックコメントの実施状況と意見をどう反映されたか。答え。パブリックコメントを実施し、7人から計21件の意見をいただき、子育て支援の拡充事業に関し、結婚支援の充実を図る旨、修正を加え、また、ネーミングライツ導入施設の目標数を2箇所から5箇所に情報修正しました。質問2、新戦略策定過程において、議会での審議が行われなかったことに関する市長の見解は、答え、議会連絡会で、素案提示・報告を行い、一般質問や施政方針を通じ説明を行ってきました。また、施策評価での効果検証も行い、市民・議会の意見を反映し、総合戦略推進委員会の承認を得て策定しました。今後も議会と連携し、施政を推進する方針です。質問3。新戦略の市民への公表状況と今後の情報発信について。答え、新戦略は4月上旬に市ホームページへ全文掲載しており、今後は広報太宰府などで概要等を掲載予定です。さらに機会を捉え市民へ分かりやすい情報発信を心がけていきます。橋本健議員、質問。市民成長祭りを全国区の祭りへ変貌させたい。市民による街づくりの一環として38回開催されてきた市民成長祭りを2日開催にできないか。初日は公募で市民参加を大いに募り、古代衣装をまとった行列で天満宮から成長前まで練り歩き、梅花の宴を再現。夕方には有料開催の滝技能で太宰府らしさを演出する前夜祭を行う。2日目は舞台、飲食、物販など魅力ある内容を全国的に配信し経済効果を図り、各出店ブースから使用料として売上の 10% 徴収することを提案するが見解を伺う。答え、市民成長祭りは 市民によるまちづくりの一環として、文化協会、商工会、自治協議会をはじめ、各関係団体とともに、実行委員会主催で開催されています。1300年前から変わらぬ山の稜線を天然の背景にした会場でのお祭りは、国を代表する悠久の歴史や文化を感じる、令和の都太宰府ならではの風景です。その風景を生かした催しは大変有意義で、開催日数、使用料も含め、今後実行委員会で検討を加えていただくことになると考えています。第38回太宰府市民成長祭りの様子の写真が載っています。船越隆之議員、質問、西鉄五条駅周辺整備のビジョンは、総合戦略の施策、ニュー太宰府型市街地の活性化に定める西鉄五条駅周辺の整備促進事業の推進について、西鉄五条駅周辺の活性化に向け、持続可能な都市構造へ転換を図り、コンパクトな街づくりを実現するための事業を推進するにあたって、市としてどのようなビジョンを描いて望まれるのか伺う。答え、立地適正化計画素案では、西鉄五条駅周辺を本市の活力とにぎわいの中心拠点と位置づけ、都市機能の誘導や居住環境の形成を図るとしています。第3期総合戦略では、五条駅周辺に立地する公共施設の再編を含めた調査を進め、持続可能な都市構造への転換を図るとしています。総合戦略推進委員会では、子育て世代を呼び込めるまちづくりを目指しては、生き生き情報センターの建て替えが効果的、などの意見がありました。自然、文化、歴史を維持・保存する一方で、メリハリのある成長を遂げていく都市計画にも力を入れなければならないと認識しています。32ページ、小畑真由美議員、質問、子どもや高齢者を守る施策を。猛暑から子どもや高齢者を守るための対策について5点伺う。質問1、公共交通の充実の今後の見通しは。また、バス停に上や屋根設置を検討すべきと考えるが、見解は。答え、西鉄と協議し、星ヶ丘線は令和8年3月末まで継続運行しています。また、デマンド交通実証実験に向けて準備を進めています。バス停上屋の設置可能性の調査研究を行います。質問2、バス通学児童の安全と熱中症対策は。答え、児童を校内の教室で待たせ、乗車時刻に合わせた下校指導を行っています。質問3、夏場、乳幼児と保護者が日曜日に室内で遊べる場所を提供すべきと考えるが、見解は。答え、市内に2カ所託児室を開放しています。新たな施設についても、公共施設再編の中で検討していきます。質問4、エコタウンとしてマイボトルに水を補給できる給水スポットを設置できないか。答え、熱中症対策や廃プラスチック等の環境問題への対応など、他市の状況も注視しながら調査研究を行います。質問5、エアコン購入費補助事業の増額補正を計上されているが、高齢者が安価に購入できるよう、省エネラベルの条件緩和を検討すべきと考えるが、見解は。答え、省エネラベルの条件緩和については、制度のあり方を含め調査・研究していきます。酒井剛議員、質問、スマート自治体への取り組み状況は。自治体システム標準化に関する本市の取り組みについて3点伺う。質問1、自治体情報システムの導入の可否と進捗について。答え、 標準化法の対象としている基幹業務システム、二重業務すべてを標準準拠システムへ移行する予定です。進捗に関しては、令和5年12月に法律や移行計画を策定し、本年6月には住民基本台帳、印鑑登録システムが標準準拠システムへ移行する予定です。質問2、デジタル田園都市国家構想に対し、本市の市民サービス向上へ向けたデジタル化をどのように進めていくのか。答え、国の支援制度などを活用して、外部の専門家のアドバイスを受けるなどし、市民サービス向上を図ります。質問3、住民サービス向上や行政サービスの効率化の観点から、スマート自治体への展望が必要になると考えるが、見解は。答え、国の自治体 DX 推進計画を踏まえ、本市の実情に合う人に優しいデジタル化の実現に向け、デジタル化を推進する各種施策に取り組んでいきます。森田正嗣議員、質問、避難行動要支援者名簿と個別避難計画の現状と今後の取り組み。令和3年の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画について市町村に努力義務化が打ち出されている。そこで、避難行動要支援者名簿作成と個別避難計画作成の現状と、その進捗状況をどのように把握されているか伺う。答え、本市では平成26年度に避難行動要支援者名簿を作成し自治会へ配布しました。令和3年の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成が努力義務となったことから、各自治協議会はじめ関係団体への制度説明や申請書発送を行い、令和5年12月に名簿を更新しています。令和7年4月1日時点で対象者は9302人、名簿掲載同意者は1550人、そのうち個別避難計画の作成同意者は1454人、実際に作成済みは504人です。今年1月から2月には全44自治会を対象に聞き取り調査を実施し、課題把握と情報共有を行い、災害時に誰一人取り残さないを目標に取り組んでいます。担当は村山でした。
33ページ。須山義久議員。質問、子どもの権利条例にどう取り組むのか。子どもの権利条例の制定について3点伺う。1、令和7年2月より子どもの権利条例検討部会による協議が開始されたが、どのような経緯で本条例の策定に取り組むこととなったのか。答え、本市は子ども真ん中の施策展開を推進しており、条例制定を求める議員からの一般質問や、条例の制定を求める要望書も提出されていることから、本条例の策定へ向け検討することになりました。質問2、検討部会の委員はどのように選定されたのか、また今後の協議はどのように進めていくのか。答え、子どもの権利に関する専門家を中心に、委員を選任し、大人の意見に加え、子どもへのアンケートやワークショップを通じた意見収集を行い、令和8年度中の条例策定を目指しています。質問3、条例の策定には様々な課題や高いハードルがあると考えるが、改めて本条例に対する
市長の見解を伺う。答え、差別なく命が守られ、子どもの意見が尊重されること、そして子どもにとって最善の利益を図ることが、条例の基本的な考え方です。笠利剛議員。質問。地域公共交通の維持を。西鉄バス星ヶ丘線の沿線の住民は、バス路線がなくなってしまうことに心配を抱えている。10月からバスが減便される一方、デマンド交通の実証実験が今年度実施されるという。バス路線とデマンド交通をうまく併用すべきだと考える。10月以降、バスはどのように運行され、デマンド交通の実証実験をどのように行うのか、また住民にどのように周知していくのか伺う。答え、本年10月以降、1台のバスを一人の運転手で運行できるよう考慮したダイヤの検討がなされ、西鉄から一定の減便が示されています。特に昼間の時間帯に連続した交通空白が生じるので、本年度中、激変緩和のための緊急的な代替交通の検討を行い、その費用を本定例会で補正予算として計上しています。デマンド交通実証実験に向けては、星ヶ丘線沿線や周辺地域などニーズが高いエリアを選定し、早期の実証運行開始を目指して取り組みを進めていきます。今泉義文議員。質問。マインクラフトを教育に生かそう。マインクラフトは世界中で人気があるゲームで、すべてが四角いブロックでできた世界の中で、自由に建築や冒険を楽しめる。学校現場でも、技術、家庭、数学などの教科や、プログラミング教育で活用され、また、不登校や特別な支援を要する児童生徒にも、有効な学習ツールとなっており、観光庁が支援する大会も開かれているため、3点伺う。1、マインクラフトの教育効果。答え、プログラミング教育の教材として着目されたマインクラフトですが、子どもたちの創造性、コミュニケーションの活性化、共同性も養われるとされ、特別支援教育においても効果を発揮しています。質問に、他自治体の導入事例とその評価。答え、環境整備と指導者の存在が課題とされてきましたが、環境整備は進んでいます。長野市では不登校支援に活用されており、子どもたちのモチベーションを引き出すツールであると言えます。質問3、本市での導入可能性と検討状況。答え、学校現場の希望に応じて環境整備を進めていますが、指導者が必要な点が現状の課題です。以上、ドーナットと個人質問でした。担当は坂本でした。